あとメロディーの歌い方一つとっても、例えばなんだろう。例えばバラード3番弾くとして、ちょっとピアノがうにょうにょですけど、なんと言えばいいのかな。ちょっとサンプルがないとうまく説明できないんですけど、こういう風に人の声では歌わないじゃないですか。No. もっとこう、このドからファに上がるのとか、まあ自然に弾けば自然なだけなんですけど、これがどうにも違う、そうじゃなくて、ドーファーミーだよって言っても、もうちょっとファが遅くかなとか、もうちょっとファが弱くかなとか、そういうことじゃないんですよね。どうやってもそれが変わんない。なんでかっていうと、頭の中で歌になってないからなんですよね。これだけでレッスン1時間終わるんですよ、そうすると。
これはやっぱり、お子様の頃の何かが足りなかったからということですよね。
ですです。
それが先ほどおっしゃっていた、まあ、心の部分なのか、先生はどう思われます、何が足りずに来たのかと。
まあ、その部分を教えてもらってないわけっていうのが一つと、まあ、本人にそれが芽生えてないっていうのが一つと、教えればみんなが必ず全てできるわけではもちろんない。
ではないと。
ですが、教わってないことは多いと思います。その目に見えない部分なので ね、読譜にしてもそうですし、本当にこの子は歌ってるのかどうか、本当にこの子はここで、例えば悲しい場面だったら、悲しい表情を感じてるのかどうか、っていうその教え方のメソッドもあんまりないですし、見抜き方のメソッドもないです。
見抜き方のメソッドも、
見抜き方はね、確実に存在すると思うんですよ。
存在すると。
存在すると思うんですね。僕もなんで自分は今これが分かったんだろうなっていうのを自分で分析よくするんですけど、それはその自分自身が間違ってないかどうかを確かめるためになんですけどね。絶対ね、ある程度までは科学的に、理論的にできると思うんですよね。わかんないですけど。いかにして演奏、だから、まあ、今のもそうですよね。例えば、で、歌える人と、これもほぼタイミング一緒ですけど、こういう風にしか弾けない人と何が違うのか。っていうのを今、論理的に導き出して、それをどうやったらできるようになるかっていう作業をしてレッスンをしてるわけなんですけど、それをレッスンの場面に置き換えれば、どうやってその人ができてないっていうことに気づいて、どうやって導いていくか。導き方はいろいろあると思うんですけど、どうやって気づくかっていうのも、きっと論理的にできるはず。
できるんだろうと。
誰かがレッスンしてる場面をレッスンするようなことがあれば、多分説明する必要が生じるので、いろいろもっと突き詰めて分析始めると思うんですけど、今のところ自分さえ分かれば自分のレッスンは成り立つのでね、なんとなく感覚でやっちゃってるんですけ
なる
ど、
ほどね。
そういうその本当に大事なことはもう1時間1小節しか進まなくてもやるっていう。で、その原点がね、あって、フェレンツ・ラドシュっていう先生がいるんですけど、ゾルタン・コチシとか、アンドラーシュ・シフとかの先生なんですよね。その先生にショパンの葬送の一楽章のレッスンを受けたんですよ。これ菊池康介君も全く同じことをツイッターに最近書いてたんですけどね。このレシ、多分ここまでいったかな。これだけで1時間終わったんです。
松本先生ご自 身
僕
がが
レッスン
レッ
受け、
スン受けた時、
はい、こうやってきて違うと、こうだ、 違う、こうだって言って、もうそのレッスンがすっごい僕は楽しくて、
お
ー、ああここまで突き詰めるものかとか、それだけやったらやるからこういう表情になるんだとか、すごくなんか発見があったんですよね。
うん。
うん。でもそれをそのまんま今生徒たちにやってるんですけど。
逆に楽しかったと。
僕は楽しかったです、
ね。その数音の極める作業が。
うん。うん、毎週やられるとちょっと気が入りますからね。でもその、僕自身もレッスン受ける身として、小さい頃からその、まあ、小さい頃はそうでもないですけど、ある程度、中学高校くらいかな、自分はこう弾きたいっていうのが結構出てきた頃から、あのこう弾きなさいよって言われるレッスンがすごく嫌いだったんですよ。だって他にもいろんな弾き方あるし、いろんピアニストたちはいろんな弾き方してるじゃんと思って、うん、思っちゃってた。もちろん自分が好きなやり方だったらいいんですけど、
うん、
あとそのなんていうかな、表面的なことだけしか言わないレッスン。この曲は、なんだろう、ここの音をこっちよりちょっと大きくしてみましょうみたいな。
うん、うん、
いや、それが
ありますよね。
そうそうそう、本当に本質ついたところなこともあると思うんですけど、まあ、
そうですけど、
それを全部そうやって味付けしていっても仕方ないんじゃない、うん、いうのを、まあ、
もうすでに中学生で
感じていた。生意気な。
その時は先生はもう好きなように自分の思うように弾いてらっしゃったんですか？
弾いてました。うん、はい。だから、まあ、とてもね、寛容な先生だったんで、ね、幸いなことに。普通なら怒られてると思いますけど、うん、だからよく、ピアノやってる、コンクールでその控え室とかで他のコンテスタントの話聞いてると、
うん、
なんとか先生にはこう言われて、でもなんとか先生には全然別のこと言われて、うんうん、どうすればいいか悩んでんだろうだよねっていうような話をしてるのを聞いて、なんで悩むんだろう、心底不思議で、好きな方やればいいじゃないと思ってたんですけどね、そんなやりたくなかったらやらなくていいんじゃないくらいな。そんな感じで思ってましたね。
なるほどね。
だからもう今でもその教える意味でもスタンスとしては、
うん、
その人がどうやりたいのかっていうのを最大限活かしたいと思ってるんですよね、
うん、
だから余計にそのどうやりたいも何も何もないです教えてくださいっていう姿勢で来られると、いやどうやりたいのっていう風に
逆
になっちゃって、
うん、
うん、とっかかりがない状態で自分の色を全部つけるのはレッスンではない。
そうですよ、
ね。ですから、
うん、
はい、そういうスタンスでやってます。
はい。